聖書をお読みいたします。旧約聖書ゼカリヤ書9章1節から10節。ゼカリヤ書9章1節から10節。旧約聖書の1488ページになります。託宣、主の言葉がハドラクの地に臨み、またダマスコにとどまる。人々はイスラエルの全部族と共に主に目を向ける。それらの地に境を接するハマと、知恵に抜きんでたティルスとシドンもそうだ。ティルスは自分の砦を築き、塵のように銀を、野の土くれのように金を集めた。しかし見よ、死はその町を落とし入れ、富を海に投げ込まれる。火は町を焼き尽くす。アシュケロンはそれを見て恐れ、ガザは大いにもだえ、エクロンも期待を裏切られてうろたえる。ガザの王は滅び、アシュケロンには人が住まなくなり、混血の民がアシュドドに住み着く。私はペリシテ人の高ぶりを立つ。私はその口から血を、歯の間から忌まわしいものを取り去る。その残りのものは我らの神に属し、ユダの中の一族のようになり、エクロンはエブス人のようになる。その時私は我が家のために見張りを置いて出入りを取り締まる。もはや圧迫する者が彼らに向かって進んでくることはない。今や私がこの目で見守っているからだ。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなく、ロバに乗ってくる。ノロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。新約聖書をお読みいたします。新約聖書のヨハネによる福音書12章12節から19節まで。新約聖書の192ページになります。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目ヤシの枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる。ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して、死者の中から蘇らせたとき、 一緒にいた群衆はその証をしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。世を挙げてあの男について行ったではないか。祈祷を捧げます。主なる神様、城の手術を迎える幸いをありがとうございます。今日より始まる受難週の一回りを、私たちが主イエスキリストの受難にしっかりと目を留めて過ごす一回りとなさしめてください。イエス様は地上の最後の一週間をこの受難の中に送られました。私たちはその人間にとっての大きな意味を、その出来事をしっかりと受け止めようとしています。どうぞ私たちの理解を助けてください。御言葉を通していよいよ私たちを信仰から信仰へと進めさせてください。礼拝の場を覚えつつ、参じることのできない兄弟姉妹方のことを覚えています。あなたがお一人お一人を顧みてくださいますように。この礼拝で今日も私たちが大切なことをあなたからいただくことができるように、私たちの心を整え開いてください。礼拝を守れる幸いを感謝して、イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。看護の中ロマの子に乗ってと題して御言葉を取り次ぎさせていただきます。本日は城の手術を迎えました。城の手術の舞台はイエス様一行のエルサレムの入城ということです。その日は杉越の祭りで、エルサレムには大勢の人たちが各地から集まってきていました。ナザレのイエスという名前はすでに多くの人に伝わっていたと見えて、群衆はエルサレムに入ってくるイエス様の姿を見て、夏目ヤシ、すなわち城の枝を手に取って看護して出迎えたとあります。城はイスラエルでは勝利のシンボルであり、平和のシンボルでもあります。その城を手に取ってイエスを迎えたということの中に、群衆の一つの心理が現れています。13節によりますと、群衆が叫んだ言葉は次のようなものです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。ホサナというのはアラム語です。まあ、ヘブライ語には違いありませんが、アラム語という、まあ、地方語です。で、学者の分析によりますと、ホサナという言葉はもともとは二つの言葉からできたのではないかということです。救ってくださいという言葉と、お願いですという言葉が合わさってこの言葉ができたと分析をしている学者がいます。 万歳というふうに訳される場合もあります。で、今日のテキストのすぐ前に11章ですけれども、ここにはラザロの復活の記事が出てまいります。ラザロが復活する際にイエス様はその場にいた群衆を強く意識されまして、わざわざ私がこう言うのは周りにいる群衆のためですと言われているのです。どうもヨハネはこの福音書の編集にあたってその場面と今日読んだテキストの場面の群衆と重ね合わせて考えていたのかもしれません。で、今日の17節18節からもそのことはちょっと伺えます。なぜヨハネは場面の異なる群衆を重ね合わせたのでしょうか。おそらくそれは群衆がイエス様に何を期待していたかということをはっきりと示すためです。イエス様はそれまで5000人に食物を与えたり、あるいは盲人の目を開かれたり、死人を蘇らせたりといった数々の奇跡を行ってこられました。で、それは当時貧しさや圧政にあえいでいた多くの民衆に目に見える形での力ある奇跡として移って人々に何らかの期待を抱かせたと思います。国や民族ということで言えば、ローマ帝国によって政治的に牛耳られていた祖国ユダヤをその圧政から解放してくれる人物を民衆は求めたのです。イエス様にしてみれば、自分への期待が高まれば高まるほど、ご自身と民衆との距離が離れていっていることを感じられたことだと思います。ですからこの場面は、私たちにいろいろなことを考えさせられます。つまり、信仰の質とは何かという問題提起を、この場面は私たちに突きつけているのではないかと思うのです。ご利益という言葉があります。目に見える具体的な何らかの利益を求める傾向を人間は持っているもんですから、信仰を持ってご利益があるということになると、多くの人はやっぱりそこに飛びついていきます。信仰宗教と言われるものの多くは大体そういう形を持っております。で、政治的な解放をもたらすという、そういう出来事は具体的なそういうご利益の一つに違いないと思います。ですから群衆はここでホサナと叫んでいることと同時にですね、イスラエルの王というふうにも叫んでいるわけです。で、このことはもっと後の場面、イエス様がローマ総督ポンテオピラトの前に引き出されたときに、ピラトが口にした言葉を私たちに思い出させます。ピラトはこう言いました。お前がユダヤ人の王なのか。で、そのときイエス様はピラトに向かってこう返答されています。私は王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、 そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、私の声を聞く。そのやりとりからもわかるように、群衆の期待とイエス様の期待とは、肝心なところですれ違っております。当時のイスラエルには、千年も前から、このダビデやソロモンというような、まあ、地上の大スターがおりました。で、彼らは現実のイスラエルの王であったわけです。祖国イスラエルに繁栄をもたらしてくれた象徴的存在でした。で、それは言うなれば政治的なメシアだったというふうに言うことができます。そのような期待の目が十字架への道を歩んでいこうとされているイエスという一人の人に注がれたわけです。これがこの箇所から始まる受難の7日間の序章です。で、結局イエス様とすれ違ったまま期待を膨らませていった群衆に最後に訪れたのは幻滅でした。自分たちが期待されたような政治的な解放を目に見える形でイエスはもたらしてくれなかったと群衆は悟ったのです。ですからエルサレム入場の時にホサナと歓呼してイエス様を迎えた群衆はこの後数日後にローマ総督の前で十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶことになります。朝日新聞に天聖人語という有名なコラムがあります。あれはおそらく天の声が民の声なのだというそういう意味で使われていると思いますけれども、少なくとも今日のテキストに照らしてみる限り民の声は天の声ではないわけです。ロマの子に乗ってエルサレムに入場されたイエス様の姿を見て、ああ馬ではなかったのか、なぜロマなんだろうと疑問に思ってそのことを深く追求した人はおりませんでした。馬というのは花形の動物です。軍馬が当時は大きな位置を占めておりましたし、もうソロモンの時代からイスラエルは、大規模な、軍馬を持っておりました。ですから馬は力があり速いし見栄えも良い、馬に乗って行進することが一つのアピールになったわけです。けれどもイエス様はロマの子に乗られた。小さいのですね。背も低くて馬に比べるとスタイルも悪い。弟子たちもなぜロマの子なのかということを明確に理解していなかったと思います。で、テキストの15節にある、この言葉はゼカリア書の9章の9節にある、言葉です。予言の言葉です。弟子たちは最初この予言の意味が全く分かりませんでした。イエス様が栄光を受けられた時に初めてこの言葉を思い出したと書いてあります。ゼカリアの時代にはもちろんまだキリストは遠い存在です。しかしこの予言は当時の信徒たちを促すように、キリストはやがて来るのだからあなたたちは喜び楽しむがよいと 進めているんです。ゼカリアの時代の人々は王は来ると、そういう意味でキリストを待望したのですけれども、今聖書を読んでいる私たちにはすでにキリストは来られております。私たちはキリストの健在を現実に享受している、そういう立場にあります。ですから私たちはゼカリアの時代の人々とは全く比べ物にならないほど、もっと大胆にこの世の敵対する勢力に対して立ち向かう責任があるだろうと思うのです。ゼカリア時代の人々は自分たちの言葉を神殿のあるシオンに向けるしかなかったのですけれども、現代の私たちは神様が世界のあらゆるところで働かれておられるということを知っているわけですし、教会という形でその存在を一つに集約されてもいるのですから、より大胆にキリストを世にアピールしてもよいと思います。イエス様はロバに乗って入場されました。それはイエス・キリストにはこの世的な壮麗さや権力や富などと共通するものは何もないのだという表明です。エルサレム入場の場面には人間の悲しさや愚かさが散りばめられているような気がします。十字架と復活を経験するまでは何もわからない。何の真理も見えない。そういう人間の限界がこの場面にあります。同時にそれはまた十字架と復活こそが人間にとってどれほどかけがえのないものなのかということの裏返しでもあります。ヨハネというこの福音書の著者は、受難の一週間がどれほど人間にとって決定的な意味を持っているかということを示そうとして編集作業をしたと思います。だからこそ彼が編んだこの福音書の三分の一は受難に集約されてしまったのです。弟子たちにとっても、ロバに乗って十字架への道を進みゆく自分たちの先生の姿は、ある意味驚きであり、幻滅でもあったのですけれども、受難の一日一日はしっかり心に焼き付いていったと思います。ヨハネはそのような一切を世に残したいと願ったのです。今日のテキストのすぐ後の24節には、一粒の麦の例え話が出てまいります。種というのは、地にまかれてもすぐには芽を出しませんから、その種がどんなに素晴らしい麦の方をもたらすのか、最初は誰にもわかりません。それと同様、神様の御業の実りも、はじめからは表されないということなのでしょうか。弟子たちは予言の成就に預かるという神のしもべとしての栄誉というか役割をそこで与えられているのですけれども、実は自分たちが何をしているのか分かっておりません。つまり弟子たちは群衆の歓呼の声を確かに聞いているんですけれども、その声が何を目指してどういう意味を持っていたかは分かっていなかったのです。ヨハネは16節で、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、 人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。そういうふうに記していますから、イエス様が復活の栄光を受けられて、弟子たちに現れてくださった時には、さすがに鈍い弟子たちにも、ちゃんと思い出されたというわけです。ちょっと私たちも安心できる、これは一言だと思います。この添えられたヨハネの一言は、神様の言葉が私たちを照らすだけでは十分ではないけれども、聖霊が私たちの目を明らかにしてくださるという希望を与えてくれます。イエス・キリストは、そういう恵みを復活された後に、弟子たちに施してくださいました。それは、弟子たちとは比べ物にならないほど、真理に疎い私たちであっても、同じ恵みを施しとしていただけるという希望でもあります。そして、キリストに属するすべては、あくまでも聖書を通してのみ判断することが大切であることを、私たちは確認しておきたいと思います。私たちは自分の中の思いだけに従って判断してはなりません。信仰生活を全うしようと努めれば、神様は適切な時に適切な指導を持って目を開いてくださいます。まあ、それにしましても、19節のファリサイ派の人々が口にした言葉には、どこか投げやりな感じが漂っています。何をしても無駄だ。みんなあの男についていったではないか。人々がイエス・キリストのもとへ走ったのは、自分たちがだらしなかったせいだ。そんなふうに、自嘲の言葉としても聞こえます。でもこれは、少なくとも反省でないことは確かだと思います。彼らは反省はしませんでした。ですから、そうした自嘲的な心のあり方は、やがてイエス様への憎悪を膨らませることになりまして、決定的なものになっていきます。その心は彼らをして十字架の準備へと向かわせることになります。この受難の7日間の出来事は、本当の意味で希望のない人間がどういう方向に進んでいくのかを私たちに教えてくれます。だからこそ私たちはキリスト者として確固たる十字架と復活の信仰の決意のうちに踏みとどまる必要があると思うのです。今日から始まる受難週の一回り、私たちは十字架上のイエス・キリストを見つめて歩みます。そして来週、そのイエス様から復活の命を豊かにいただきたいと願っています。共に祈りましょう。主なる神様、かつてユダヤ人たちが陥った道に迷い込むことがないように私たちを導いてください。十字架と復活の主イエス・キリストにいよいよ強く結ばしめてください。救い主の名前によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の 309番贖いの主にを歌います。
Shoot.